メデュラ時代171回、私レギュラーパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
2026年上半期終わりました。
いやー、早っ。
マジで早い。
マジで早いな。
何したかって言われても何もしてないかもしれない。
私は引っ越しをしました。
あ、なんかでかいイベントあるといいね。
うん。
だって、まあ、あの会社お仕事で出張とかはちょくちょく行ってたけど、別にそんなもん仕事で行ってるだけだしな。個人で何かしてたかっていうと非常に悩ましいな。
確かにその去年、まあ俺そもそも去年はまた特殊な1年だった。俺にとって特殊な1年だったけど、全然密度が違うというか。
そう、逆に私去年は転職したとかなんかいろいろ言えたんだけど、
今年
はまだ、まあまあ残り半分あるし、もうここから巻き替え、人生巻き返すとか言ってるのちょっと良くないよな、なんか。
まあ、うん、いやもう気負わず行きましょう、気負わず。
でもどうですか、なんかやり残したこととかあります？まあ、上半期。
上半期ね、どうすかね、ちょっと思い当たらないですけどね。
でもなんかやんなきゃいけないこととかもありましたよね、しさくさん。
やんなきゃいけないこと？
あの前回収録で私はしさくさんに宿題を出したんですけど、は
い、
前回170回の収録で、
はい、
聴覚FMの話をして、
はいはいはい、
まあ、
してましたね。
ぜひ見てくださいよって言って、まあ、次回まで、まあ、2週間くらいあるし見てくださいよって言って、
まあそうですね、
うん、まあ、
まあ、
ちょうど2週間くらい経って収録
日を2週間経って
迎えたわけですが、で、まあ、ちょうどタイミング的にも上半期から下半期に移り変わって、
まあまあ確かに。
どうですか、久坂さん、
ま、
見たんですか？
まあね、この2週間いろんなことがありました。サッカー日本代表も非常に頑張って惜しくも敗れてしまいましたが、日本中に熱気を届けてくれました。本当に良かったですね。
それは本田圭佑の解説がってこと？
本田圭佑の解説が本当に良かった。なんかファール取られたすぎてなんでやねんって言ったりと
か。いや、あの私もそんな中継めっちゃ見てたわけじゃないから、ま、なんか話が聞こえてきたっていうところが大きいんだけど、なんか本田圭佑が松木安太郎ポジに入ったみたいな話聞いて。
いや、その俺もね全部見えたわけじゃない。特にブラジル戦なんかはそのもう2時とか、うん、起きてなかったし、
うん、
そのたまたまチュニジア戦を見れたんだよ。
はいはい。
いや、もうなんかもう好きかって言ってて、なんかなんかチュニジア戦 4-0 だったんだけど、そのあのなんか3点入れたあたりでなんか本田がなんかこれ記録出るんちゃいます、え、4点以上取ったことって今までの最高得点、ワールドカップ最高得点って何点なんですかってその実況の人に聞き始めて、
まあ4点なわけない。
で、実況の人が何年前に3-0本田選手が出てた試合ですって。
ああ。いいね。あれっす
よ、あと10分ぐらいで、いやもうこれ今日は勝ちましたねって言ってたら、
居酒屋実況すぎる。
居酒屋実況。
あの去年だか一昨年だかもうちょっと前だったかもに、あのアベマで解説してたのが多分初陣というか、
ああ。
それ見てその時もなんかその調子だったから。
はい、はい、
あ、だからね、え、ちょっと普段の J リーグとか分かんないけど、そのサッカーの解説結構あんまりメンツ変わってないようなイメージもあったから、やっぱすごい新星が現れた。
新鮮でしたね。
なんか あ、それが良かったっていう話でしたっけ？
私が、そうか、超かぐや姫を、その、この2週間で見たのか、見てないのか。いや、そうそうそう。これまだ答え出てませんよね。
さっきのが別に答えでも何でもなかったんだったら答え出てないと思うよ。
わかりました。じゃあ、私が、ちょっとかぐや姫を見たのか、見てないのか。
なんで、
これは答え出てませんよね。僕が今からその答えを言い切りましょう。見た。見ました。
こんなことに時間を使うなだけど見たんですね。
見たらブラジル戦が始まったので寝ました。
あ、じゃあブラジル戦直前に、もうブラジル戦直前ってもう昨日おとついの話じゃん。なんだ、宿題を提出前日に慌ててやるガキか。まあまあまあまあ、見てこなかったらどうしてくれようかと思ってたところだったんで、ましてこんな引っ張った挙句に見てませんって言われたら。
さすがに俺、
うん、
まあまあ、その見るか見ないかはさておき、仮に見てなかったとしてそれやるの怖い。
見てか見てないか言い切りましょう、見てませんって言われたら、もう白く切ってひそやか亭まで勝ち込みに行ってたってことでした。
いや、そうだね。まずはその進めてくれてありがとう。
まずはありがとうね。
まずはありがとう。めっちゃ良かった。
いや、だから言ったじゃないですか。めっちゃいいですよ。
めっちゃ良かった。
うん。
そのな、どこまで言っていいのかな、これ。
まあもう、なんかその深刻な佳境みたいなところに触れなければいいんじゃないですか。
あ、まあまあそうですね。まあでも、やっぱ普通に作品としてすごい楽しめたし、まあなんか世界系みたいなこと言ってたっけ。
言ったかも。
言ったかもな。
うん。
まあなんか厳密にはまあそうじゃない。
いや、そう、厳密に
言わんとしてることは分かった、うん、なんかやっ平成のオタクがやっぱ好きだよな、こういうのっていう。
いや、そうだ、なんか君の名はもう流行ったし、なんかこういうの好きなんですよね、多分。別になんか似てるとかっていう話じゃなくて、なんかそのベクトルの方向性として
っていうか、そういう意味では何だろう、その俺ら世代に合いすぎるがあまり、なんかみんなこれ見て面白いのかなと。
いや、ちょっとわかる。
うん、あまりにもそのなんていうか、ドンピシャすぎて。やっぱいろいろさ、ちょっと謎は残すしてるじゃん、その余白じゃないけど、うん、
まあそうね、なんか全部を語ってたわけじゃないと思われる。
なんか分からんで終わってもおかしくないけど、でもなんかそこも含めてよかったな。
まあ厳密に我々が世代ってわけじゃないけど、あのガキの頃にエヴァンゲリオンが放送されてたような世代だから、
あの
もうそういうことなんですよ。
確かにね。なんかもう、そうね。で、プラス、なんか現代の配信者系、VR、VTuber 系カルチャーのがいっぱい、こう、入ってて、うん、いや、俺、ビートセーバーの部分とかめっちゃ興奮したけど。
ビートセーバーの、あれ、なんか、2秒ぐらいしかなかった気するけど。まあ、
あ やっぱ竹取物語のオマージュとかはやっぱ、うん、あれはやっぱ知ってないとって感じだって、でその一番っていうか、まあ、すごい、まあそのファーストインプレッションというか、その一周目の胸の感想としては、
うん、
まあ、ずっとドーパミンがこう出てたんですけど、その後半でさ、
うん、はい、
後半でそのまあ言っちゃうと主人公が、あのまあ進路を決めるじゃないですか。
はいはいはいはい、
前半の方でまあ進路希望を出す出さないの下りがあって、まあ最後終的に進路決まるじゃないですか。
まあ決まる決めるですね。
うん。で決めた後は、まあ決めた後どうっていうので最終的に話がいくじゃ、いけるでしょ。
うん。
で、その結論だけで言うと、正直まあわかるというか、あるっちゃあるじゃん。
まあまあまあ、ある。
うん。なんだけど、その誘導がさ、すごすぎて、その主人公があってなった瞬間に、うん、俺も同時にあってなって頭の中ドバドバドバドバドバドバドバドバって
良くない擬音だな、ドバドバド
なった。
まあ分かるけど、なんか
そういうことか。
前半は情報量的にもうどんどん やつぎ場に見ていく、
うん、
ドーパミンの出方をして、後半はそのなんていうか、いわゆる伏線回収じゃないけど、なんか点と点がつながったドーパミンみたいな感じで、
そう
そう、なんかいろんな角度からドバ書きにさせてくれる映画ですよね。
あ、一番最初のこの一言ここかみたいな。
うん、
あれ普通に言ってたらまあまあなんかあのその後の映像を見てあーみたいになったけど、なんか主人公と一緒のタイミングでわーってなれたのがよかった。でなんかもうそこに至るまでの流れもなんかなんだよ結局愛の話じゃんと思って、なんか細けいこともいいやと思って。
いや分かる、あのいやちょっと言葉まだ選べないからやめとこうあのそうなんです、あの友情の話というか愛の話なんだよなな
んかもうなんで来たんだろうとかいろいろ考えてたの、なんかもうバカみたいあもうどうでもいいやと思って、気持ちええよかったっすねやっぱ、
うん、
でなんだどっちから先話そう、あまあじゃあいや曲の話からの先にするか、はいはい、いやカバー曲ね、まあ、よかったっすね。
いやそう前回も言ったけど本当にあのボカロをあんま知りませんって人 もうまあ知ってるみたいな曲を入れてくれて、
でその特筆すべきと思うのがあの、まあ、曲名上げてしまうとその World is Mine、
うん、はい、
スーパーセルの、はい、で、まあ、原曲は、まあ、いわゆるあの頃2000曲ぐらいあった感じの
まあ、
まあ、ロックというか、
その中のトップランカーではあっただろうけど、
トップランカー
その2000曲あったうちのピラミッドの頂点だっただろうけど、
まあ、やつをなんか思いっきりなんていう現代仕様ともまた違う、なんかまあもう思いっきり跳ねさせたからもう悪魔改造みたいな、
そうだしちょっと今あの間違いがないようにもう一回調べてるけど、多分ファイルドイズマインはそのスーパーセル本人が セルフリメイクしてるはずですよね。
そうですよね。
なんか見終わった後ウィキペディア見て早いと思ったのが確かだったら、
そうですね、まあまあ、いわゆるセルフアレンジなんだけど、いやでもすごく良かった、でも歌い出しでワールドイズマインだってねっていうのが良かったんですけど、その見終わった後僕そのまあ YouTube で関連コンテンツもまあちょくちょく見まして、
オタク
まああのファーストテイクとか、まああとは公式が出してる、うん、そのなんだっけあのいわゆるリリックビデオみたいな、
うん、
ちょリリックビデオみたいでちょっと頭抱えちゃって。
いやそう、あの私なんかそこまでではないけど、その私2回見たから2回目聞いた時とかに、ね、えこれってさと思
ってこれってさ
ええちょっと待ってパウネームこれってさ
いや、そうそう、これってさまあ2人が歌ってて、まあ、
うん、
歌い分けしてるんすよね。
うんうん。
でサビはまあ ほぼ半々で2人で分けてて、
うん、
でまあどっちがこの部分歌っててっていう、そのこれってさって
しかもエンディングとかじゃなくて、なんていう、そうなる前に
入ってるから中盤1回目で分かりようがないです。
あそうだから後から思い返してえちょっと待ってってなんでもなんかイライラする、腹立つな
こういう選曲をしてみたかったですね。
うん、しかもなんか、まあ、あの取り下ろしじゃなくてカバーってのもまたなんかね、
うん、あの皆まで伝わったんでその読み上げたりはしないですけど
まあまださっき見てない愚かな人もいるかもしれないですから、ね、
そうちょっとみんなでこれってさって言ってます。まあでまあこれ次で最後にするけど、あのでまああれも見ましたよ、あのあなたがひそやかさんの絵の指針と思われるシーンっていう、
あそう2箇所ぐらいあったわ、
うん、まあ特に1箇所
特に後半かな、
はい、いやもうあのびっくりしましたあそこですよね。
いやまあ
中盤で、
うん、
あの主人公が、
うん、
あのケコーンっていうところですよねケコーンって言うな
あだとしたらひそやかさんに死んだら言わないかもしれない。私ちょっ
と違いました。主人公のチームがあのランキング1位のチームと戦って終わった後にあの約束はって言って主人公がケコーンっていうところじゃなくて
あ別に ケコーン我々のもんだと思ってないからそれで言ったら
違いました。
違います
違いました
じゃなくて、ね、まあ2か所ある後半の方も佳境の部分、
その部分ね、まあ佳境というか佳境前のところ、いや別にその前半そのなんで前半のそこも別に俺への指針とは思わないよ
え
2個中の1個は
え
俺それを何でも俺のもんだと思ってないよ別に
あそう
でもさすがに2個目は俺じゃんって思って。
いやそう別にストーリー何の関係もないから言ってもいいですけど、あのなんか壁ドン食らったシーンとかですよね。
そうそうそう、で壁ドン食らったシーンは別に本当に何も思わなかったの。
あれ
本当に何も思わなかったの。そのでその後半でその壁ドンを曲にするっていうところが
あって、あそうい
やだからその結局冗談っぽく終わるからその本筋には絡まないんだけど、そのいや壁の歌にしてるやんと思って。
いやだから特に後半って言うたやん。
いやそのなんで誰も言ってくれなかったの俺に。
いや
逆にさ
4ヶ月もあって、
なんで俺の映画なら言っといてくれやないか。
そうだからさっきからし主人公はどうこうみたいな話してるけど、主人公はあなたですから、しやかさ
ん。もうびっくりしたよ。えっと、壁ドンに気をつけろじゃんと思って。
しかも、ちょうど、まね、この前 EP 出したばっかだし。
いや、そう。びっくりした。なんか、一瞬それが本採用になったらどうしようかと思って。
どうしたそれで完成した曲が壁ドンだ、壁ドンに気をつけろだったら。
いやもう本当に二度と歌えないよ俺のやつ。いやというわけで、あの皆さんもちょっと超かぐや姫あのネットフリックスでまあ見れるほか、あのこれまあ1月に公開されてから半年経ってるらしいんですけど、あのまた映画館で9月にも上映みたいな、
うん、そうです。もともとなんか3月4月ぐらいにも映画館でやってて、でもう一回やるっぽいですね。しかもなんか 4D だかドルビーサウンドだかなんだかで、
はい、あのなので今からでも間に合いますので皆さんぜひ。
でまあ、前回見たしもう一回言うけど、初手映画館をやめといた方がいいと思うんで、最初はネットフリックスでぜひ。
まあそうですね、はい
はい、
我々からのお願いでした。
我々からのお願いと匂わせに対するアンサー。
はい。なんか聞いたところによると今回お便りない。
お便りないです。
ああ、わかりました。じゃあもう、本題入っちゃっていい？
いっちゃってくださいよ。
まあ、たまたまなんですけど、それこそ前回収録の時は決まってなかったんですけど、昨日、劇団四季を見に行きまして。
え、夜中、超影姫見てそのまんま起きて、あれ行ったってことですか？
ああ、まあ、時系列としてはそうか。
ドパガキですやん。
誰がドパガキじゃ。
もうコンテンツ摂取し続けなあかん状態になってますやん。
ガキという年齢でもない。ドパおじ。
そう、最悪。ドパおじ最悪すぎ。おじさん。あ、でもまあ行ってきたの劇団四季、うん、劇団四季、うん、
まあもうあのちょっと女と、
お、
あのそうそう、私を産みし女と、
あのあんまり自分の母親のこと女って言わない方がいいですよ。
ちょ、あの誕生日でして、
うん、あーそういうことね、
誕生日でして、その何でもおごりますって言われて、
いや、
ありがとうございますって言ってたら、あの劇団四季見に行きたいんで予約をしてくださいって言われて、なんか話違くないと思って。
あーそうか、ひそやかさんの誕生日だったのか。
あ、そうそうそう。
あ、ちょっと行ってくださいよ本当に。
そんな毎年言ってないもんなって。
言ってくれたらもうオープニング40分ぐらいかけてハッピーバースデーというだったの。
ふざけんなよ。
はい。あで、それで劇団四季行ってきて、
まあ、まあ、
予約して。
おごっていただけるということなので。
うん。
まだ、なんか、なんか俺の希望じゃなかった気がするが、まあまあいいやと思って。まあでも言うても、私、一応ミュージカルは好きなんすよ。
あ、ミュージカル好きはあんまり聞いてないかも。
言ってなかったか。
まあディズニーが好きだったりとか、なんかレミゼの時になんかちょっとなんか言ってた気がするけど。
ああ、まあ、まあミュージカル好きもその、違う間違えた、ディズニー好きもその一環というか、まあ、もともとディズニーが好きで、その後ミュージカルも好きになったっていう、まあ、のもあるけど、まあっていうのも高校が学祭盛んで演劇とかミュージカルとかよくやる高校だったので、まあおのずと詳しくなったというか、
うん、はいはい。
でまあそのまあ高校生がやってるようなのを見て、まあ原作も見たりとか聞いたりとかして、
うん、
でそうなると日本語でってなるとやっぱ劇団四季は避けて通れないというか、
まあ一応日本で一番、まあ、大手というか一番大きい、まあ、劇団集団って言ってるのか分かんないけど、
もうと言っても差し支えない。
うん、
劇団四季ってそのやっぱそのまあそもそも世界とかレベルで見てもまあおかなりお大大手の集団なんですよね、劇団四季っていうのは。
うん、
現在年間3000以上公演をやってると言われています。
年間3000？
はい、もう日本全国に、いや常設は東京だけかな、常設の劇場をもう何個も持ってて、一日にもう日本で何公演もやられてるわけですよ。
はいはいはい。
違う演目を。有名なところで行くと、やっぱライオンキングが今有明で、で、アラジンが今汐留で、それぞれロングラン公演上演をやってるほか、今やってるラインナップだと、アナと雪の女王、これはどこなのかな、ちょっと場所は皆さんで調べてください。で、リトルマーメイドが今、舞浜アンフィシアターかな。
そもそももう私正直劇団とかあんまりって全く通ってこなかったんで、その劇団四季がなんか2つの以上の演目を同時にやってること自体初めて知りました。し、
そう
常設の劇場自体があるっていうのは、まあ、なんか地図かなんかで、ああるんだと思って見た記憶があるけど、それでもなんか普通のなんかオーケストラ見た感じで、なんか週に1回やりますで、なんかやらないときはなんか2ヶ月ぐらい空きますみたいなもんだと思ってた。
いや、そのここがね、四季のねやばいところで、そもそもこれ公式ホームページによると、俳優、技術スタッフ、経営スタッフ、1700人ぐらいいるらしいんですよ。
やっぱ
これがずっと公演をしている。
あ、だからてっきりその、まあ、オーケストラじゃんけど、その100人ぐらいの超精鋭集団みたいなのがこうやってると思ってたんですけど、なんかまあ調整手段なの変わんないと思うけど、うん、それが何組もいて、それが並行していろんなところでやってるっていう。
そうなんですね。そうなんですよ。だからでものすごい、まあ、規模でやっていて、でずっと公演をやっていて、もうこれがいつ見てもほぼ同じクオリティなんです。
あー、すごい。
うん、なんか今日はどうだったっていうのがほぼない。 もうそれだけ徹底されて、クオリティが担保されてる、徹底されてる、
うん、
でこれはなんか四季、劇団四季もそのもう公式ホームページでなんか近いことを言っていて、もう厳格な実力主義ですと。例えばなんかテレビとか映画とかの有名なスターをその知名度を生かしてキャスティングするのではなく、もう観客を感動させる技術と能力だけで、やっとっています。
うん、
でも作品のクオリティを第一にもうこう公演を続けているっていう、なんか結構徹底されてて、結構他の劇団とは一線を画しているし、方法論自体がまずちょっと違う、発生から違う、
うん、
発声とかも歌唱とかも聞き取りやすいことが第一というか、
ああ聞き取りやすさね、
そう、老若男女誰が見てもこう聞き取れる、楽しめるっていうことが、だからそれが逆にそのなんていうんだ、細かい演技としてどうかはまた別の話だと思うんだけど、多分誰もが受け、誰もがこう楽しめるっていうところにこう全振りしている方法論を、
うん、
使っていて、なんというかやっぱりいい意味で異質っていうイメージがあります。だからやっぱ劇、ミュージカル、ミュージカルの中でもやっぱり劇団四季ってが好きっていうのはやっぱちょっとそうなっていう、違うというか、劇団四季は劇団四季っていう感じ。
うん。
で、まあ、演目がいっぱいあります。今言ったのだとディズニーの作品が多いですけど、他に有名どころだと、まあ、ウィキッドとか、オペラ座の怪人。
お
ぉ。マンマミーア。まあ、このあたりは有名ですよね。まあ、これ、海外の作品で、まあ、ブロードウェイとかで有名な作品を、まあ、日本語でやっているっていう、まあ、ウエストサイドストーリーとかもね、やってますよね。で、四季オリジナル作品っていうのももちろん存在していて、脚本自体はオリジナルのやつとその原作があるやつがあるんだけど、そのミュージカルとしてやってるのが四季オリジナルっていう意味で、
うん、
これは私の学校は、小学校はそうだったんだけど、なんか美芸術鑑賞でこう見に行く際にこう選ばれることが多いイメージ。私はそれで魔法を捨てた魔女にっていう演目を見たことがあって、
あ、私スラム出身だからそんなことない学校生活でした、ね、小中。
まあ、この他にもオリジナル作品で、あの私のイメージで有名なのは、まあ、夢から覚めた夢、ユダと不思議な仲間たち、人間になりたかった猫などがありますけども、
いや、なんか全く分かんないから、もう全然文化的素養が違います。
これね、触れないとね分からないですよね。実は化け物の子も、あの何年か前の映画ですね、あれも四季がミュージカルにしています。
あ、初めて知ったというか、まあ、そもそもなんかディズニーとかも、まあ、言われてみたらアラジンとかやってるっていうのは、まあ、なんかで見たことはとかあったんですけど、そのディズニー原作で劇団やってるっていうのも、なんか言われてみたら確かにそうか、ディズニー原作かって思ったぐらいだったし、
うん、
私、まあ、他のそれこそ化け物の子とかも、なんかそうなんです、なんかミュージカルってっきりそのもうなんかミュージカルに書き下ろした、多分オペラ座の怪人とか多分そうだと思う、いや違ったらごめんなさいだけど、あ、
多分そうだよな、うん、
あ、そういう感じで、なんか 書きをミュージカル用に書き起こされたやつをやりますみたいなもんだと思ってたから、確かにまあそういう原作、しかもなんかそれ映画原作みたいなのもあるはあるのか。
うん、まあありますね。オペラ座は、うん、多分あのけミュージカル最初かはちょっとわ舞台最初かはちょっと分かんなかったですけど、まあミュージカルが一番有名ですね。で、でこのディズニー系、ライオンキング、アラジンとかは、
うん、
リトルマーメイドは8月からなんですね。は、だいたいアメリカとか英語版が多分先に作られて、その後日本語にしてんのかな、おそらく。
うん、うん。
で、これらって、まあ、ディズニー系あるなんですけど、尺が違うんですよ、映画と。
尺が違う。
そもそも長さが、昔のディズニー映画って多分2時間ないんじゃないかな。
あー、うん、うん、うん。
で、ただ、ミュージカルにするには、多分2時間以上な、2時間以上はないといけないんですよね。
あ、そういうのあるんですね。
いや、そういうのというか、まあまあ一応公演としてはそのぐらいあるものなんですよ。多分2時間ちょっとぐらいかな、休憩除くと。
あ、だから、まあ、た確か公演としてはそういう、うん、なんかそのぐらい長いのか。
うん、
うん、
だからまあシーンとか曲とかが追加されてることがこうよくありまして、ライオンキングはどうだったかな。ライオンキング、私ライオンキングも数年前に見たんですけど、どうだったかな、はいはい、ライオンキングは、いや、あったかもしれないけど、でもイメージするのは、そのあの美女と野獣とアラジンは、あのそれこそミュージカル版にしかない曲があるんですよ、これ絶対。これはいわゆるアメリカのブロードウェイ版もそうだし、まあそれをそのまま劇団式版でもやっている。だから映画にはない曲がちょいちょいあるんですよね。
はいはいはい。
で、だからそれはそれ、やっぱり映画とはやっぱ違う楽しみ方で、やっぱ映像、アニメ映像でとまた違う舞台の表現とかをで、あのまた違った楽しみ方ができるっていう感じなんですよね。
うんうんうん。
っていうので、私はその美女と野獣のっていう作品をかなり昔見たことがあって、ライオンキングも比較的最近見たことあったんですけども、まあ日本で公演始めてからこう11年目らしいんですけど、アラジンがうん、ついぞ見たことがなかったのでやっと見れましたという。
はい、いいっすね。だけど、つい11年ついぞとかって言われても、私がこの生涯で一度もミュージカル見たことがないんで、なんかそれと比べたら何とも言えないんで。
これね、ミュージカルってお前ほんと触れないと触れないよね。なんていうかさ、
まあまあ、
なんか触れる機会なくない？
確かになんか周りに好きな人がいてとかってパターンでもなかったから、別にミュージカル行く動機が今まで発生しなかったかも、人生において。
なんか、しかもさ、なんかさ、動線もなくない？
ない。
なんか、これどうしたらいいのか。だから、スポーツとかってさ、やっぱ動線あるじゃん。スポーツ観戦とかって、例えば。
確かに、まあ、テレビ中継やってたりね。
うん。それで言うと、まあ、なんかお笑いとかもね、あるっちゃあるけど、ミュージカルとか、なくない？
あの大昔大学受験とかの時期かなに、あの夜中リビングでテレビつけながらそこで勉強してたりすると、夜中の通販番組とかやってるじゃん。
うん。
そこで、なんか、日テレとかつけておくと、読売新聞がスポンサーになってる、なんかミュージカルだかなんだかの公演の、なんかチケット情報みたいにやってる時間があって、夜中3時ぐらい。
ああ、はいはいはいはいはい。なんかプレイガイドでなんたらかんたらみたいな。
そう。それぐらい。今までの接点って。で、いわゆるミュージカル映画とかも、まあ、これはたまたまもあるけど、通ってこなかったから。全くだね。
いや、で、まあ、アラジン見たんですけど、結論から言うと、やっぱめちゃくちゃ良かった。
まあ、それはそうだろうけど、やっぱ良かったんですね。
そうですね。私、ちょっとやっぱディズニー作品にはちょっとうるさいというか、ディズニーオタクなので、
ディズニーオタクだし、それはそれとしてオタク。
いかにも、ディズニーオタクなので、
そうなんだね。
もちろんアニメ映画はもうちっちゃい頃にもう擦り切れるほど見てます。
まあ、
で、
すり切れるほども結構なんかもうおじさん言葉だけど、ね、今の子たち何がすり切れるかわからないので
脳が
脳が怖すぎる 映像見まくって脳がすり切れ始めるの怖すぎる
わかるっすね。で、何年か前に実写版のアラジンがあって、
ああ、なんか見たかも、そのあれをティーザーかなんかも。
ウィル・スミスがジーニーやってるやつですね。ディズニーの実写版って、まあ、あのそのあのあんま言葉を選ばず言うと当たり外れがあって、
まあ、ていうか、ディズニーに限らず、なんかのアニメとか原作の実写化自体が、ムラがあるよね。
裏があって、まあその評判のいいやつと悪いやつがあるんですけど、この、で、私も個人的な好き嫌いがあるんですけど、アラジンの実写版めっちゃ良かった。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃいい。全部いいんだけど、ウィル・スミスがちゃんとジーニーだった。
あ
こう、ウィル・スミスなんかやったら何やってもウィル・スミスなんじゃないかっていう一抹の不安を抱えてみんな劇場に向かったんですけど、あの頃。これが思いのほか良かった。
逆にウィル・スミスだったら別にいい、あ、でも原作ファンは確かにあれか。
すごい良かっ
な
たですね。
あ。はあ。
で、なんか、実写への落とし込みもうまかったし、と思ったし。っていうので、まあ、みたいな、このアラジンを、じゃあ舞台で、あれできんの？結構映画だと派手なこと結構してるから、これ舞台で見たときどうなんだろうって、こう見たんですけど、印象、他の公演、僕が覚えてる他の公演、美女と野獣とかライオンキングとかは、やっぱりその、映像を、いかにこう舞台にで再現するかみたいなところが若干あって、ああすごい映像舞台で表現するとこうなるんだみたいなちょっと驚きがあったりしたんだけど、結構アラジンは舞台に再解釈したなっていう
あ、じゃ、
感じで、これはこれでよかった。
そのまま落とし込むんじゃなくて、なんていうか、舞台向けにそういうカスタマイズしてるみたいな。
なんかちょいちょいカスタマイズがあって、で、これね、これかなりオタク出すんだけど、
オタクだからいいっす、別に。
もともと原作に入れようと思ってた要素っていうのがあって、
はあはあはあ。
原作だと、アニメ映画のこと話をしてます。アニメ映画だと、 本当はこの要素を入れるはずだったんだけど、尺の都合でアニメ映画には入らなかったっていう要素が実は何個かあって。
それはなんかどっかで監督が語ったとかそういう感じやん。
あ、そんな感じ、そんな感じ。例えば、舞台だと、アニメだと、アラジンの親友に猿がいるんですけど、舞台だと、その猿がいなくて、3人の人間の親友がいるっていう設定で、で、これは、本当は原作もそうしたかったらしい。
それはなんかそういう尺の都合なのか、その絵の都合かで3人を入れるのはちょっときついからっていうんで猿になったってこと。
あ、そうらしいですね。で、私がなんでこんなことを知っているかというと、
いや、そうよ。
僕、はるか昔、ま、ディズニーの曲を図書館とかで借りて聴きまくってて、
わかるっていうか、なんか昔そんな回あったような、なんか図書館で CD 借りまくってる僕みたいな。
の 中
喋った
に、
気もする。
その中に、アラン・メンケン名作集みたいなのがあって、
何名なんかよく名前上がってますね、このラジオで。
そう、ディズニーが誇る大作曲家、アラン・メンケンの作品集みたいがあって、その中に、まあもちろんその有名な曲、アラジン、リトル・マーメイド、ビジュ・デ・アジュ、ポカ・ホンタス、私、ポカ・ホンタスとか、ヘラクレスとか、ノートルダムの鐘とか見たことないんですけど、曲だけはめっちゃ知ってるんだけ
ええ、そこは見てくれよ。
ど。うん。ちょっと、時間あったら見たい。その中に、本編では収録されなかったデモ音源が収録されてて。
熱っ。
で、なんか多分ね、ブックレットかな、その、なんかその冊子かなんかに書いてあったのかな。アラジンの映画未収録曲のデモ、2曲入ってます。で、1曲は、アラジンの親友、もともとアラジンの親友3人出す予定だったんです。だったけど、そのし、まあちょっと、その親友の下りカットになったんで、この曲は収録されませんでしたっていう曲と、アラジンが亡くなったお母さんのことを歌う曲っていうのがあって、まあこれも、まあちょっとお母さんの下りをカットしたんで、この曲は亡くなりましたっていうデモが2曲入ってて、この2曲がめっちゃ良かったのよ。それで覚えてたんだけど、舞台版見たらその2曲もあって。
ってことは、そのシーン自体がなんか作られてたってこ
そうそうそうそう。
と。
なんならそのお母さんの曲はもう、通し、もう舞台通して書くみたいに。この、プラウド・オブ・ユア・ボーイっていう曲が、本当はアニメに収録できなかった曲を、ミュージカルにするにあたって入れたっていう、この曲、
なんかそこまでいくと逆になんかそのアニメ原作ファンからするとなんかどうなんですか？その賛否ありそうな気はしなくはないんだけど。
まあミュージカルはミュージカル、アニメはアニメじゃないかな。
まあ、そう。まあ、それならそれであれですけど。
まあ、そもそも、まあ、とは関係なく、普通にミュージカルのために書き下ろした新曲も何曲かあったし。そのあたりの曲も、他の、もう超有名な曲と馴染んですごい良かったし、まあ、あとちょい、まあ、その、改編じゃないけど、まあ、やっぱアニメだとこういう風に派手にできるけど、あ、舞台だとそう、 いうシーンにしたのねとか、
はいはいはい、
のもまあ比較的自然で良かったし、まあなんせいやこの作品にはなんかジーニーっていう何でもありなキャラクターがいるので、
うん、
もうなんかもう本当はアラビアの国の話なんだけど、もうジーニーがいわゆる第4の壁っていうんでしたっけ、こういうの、
あ、こっち側を見てくるみたいなこと、
みたいなをその破壊しまくれるキャラだから、なんかもう何やっても許される雰囲気で、めっちゃエンタメで、はいはい、
だから
曲とかめっちゃジャズに、ジャズだし、なんか途中でなんか、うん、なんかいろんなジャンルを行ったり来たりするみたいな、
はいはいはい、
ことをできて、なんかこうずっとエンタメに風にな雰囲気がこう全体を通してあって、すごい見てて楽しかったです。
あ、なんかいいですね、そういうなんかその媒体ならではのそういうな仕掛けというか演出みたいなのがあると、なんか そういうのがないと、なんか別になんか特典の何か指してるわけではないけども、なんかそれこそただなんか移植しましたみたいな感じになっても、
うん、そう
っていう感じもするんで、
そう、なんか他の作品はあ舞台で実際にやるとこうなんだっていう感じの作品だったけど、アラジンはもうなんか舞台だからこその生でやってるからこその楽しさみたいなのがすごい全体を包んでた気がしてて、そういう意味でまた他の作品と違って良かったっすね、そのあたりが。
はいはい。
ねえ、まあいや、なんで、もう私もこんな語っておきながら11年見てなかったんであれなんですけど、結構おすすめですね。また見たい、見ても全然いいぐらい。
ちなみになんか例えば私みたいなもう動画つく初心者レベルの人が見るんだったらどれがいいとかあるんですか？最初に見るんだったらこれが丸いみたいな。
あー、うーん、まあでも結構アラジンはいいかもだし、あと同じく同時上映、俺、まあ、同時上映ロングラン上映やってるライオンキングはやっぱいいんじゃないですかね。
ライオンキングね。
でライオンキング何が、まあ曲がそもそもいいんですけど、
うん、
ライオンキングのおすすめポイント一つ言うと、生演奏があります。
あ、すごい
ね。ちょっと残念ながらやっぱり全部の公演そのオケのオーケストラピットとかあったらいいんですけど、確かオペラ座とかって生演奏しないといけないんじゃなかったっけ。
あ、そういうのもあるんだ。
そういうのもあるんですよ。なんか原作者の意向で録音ダメだっていう公演が世の中には存在して、
うん、うん、
確かオペラ座がそうだったと思うんだけど、で、アラジンもまあ一応録音は録音なんですよ。
はいはい。
なんですけど、今もそうかな、ライオンキングはですね、舞台の両端にパーカッション奏者が常駐してまして、
あー、パーカッション、
パーカッション奏者、
うん、
でなんか曲中の音と演奏と、まあ、あとちょっと効果音とやってるんですよ。
はいはいはい。
それがね、やっぱライオンキングって やっぱ打楽器が命で、そのアフリカの打楽器とかが命だから。
ああ、まあ確かに。
これめっちゃいいっす。興奮しますね。
だからそういう、なんかストリームとか、演者みたいな人もそうだけど、やっぱそういう、ならではの見せ方みたいなのを体感できるのがやっぱ良さそうですね。
そうっすね。あ、これ、ライオンキングの話も すると、ライオンキングって、まあ、主人公のシンバ、
はい。
まあ、王様の子供 が
ちっちゃ
生ま
い
れ
ライ
ると
オ
ころから、ちっちゃいライオン
ン。
が生まれるところから始まって、まあ、まあ、自分の国を、まあ、自分の国を、まあ、追い出されて、ティモンとプンバってやつに会って、そこで、年月経って成長する。だから幼少期と青年期があるんですよね。
はい、言われてちょっとあれだけど、ティモンとプンバーはなんかめっちゃ見たみたいな、ちょっと前話した気もするけど、ライオンキング自体のストーリーあんま知らんかも。言われてみたら。
そう、ティモンとプンバのシーンで、いわゆる「ハクナ・マタタ」の曲のシーンで時間経過するんですよ、あれって。
ああ、そんな、時の神殿の剣引っこ抜いたらみたいなことあるの？
あ、そうそう。
あ、じゃあ、
だからティンバ子供時代と 青年時代があるんですけど、
はい、で、シークが出てきてね。
あ、そうそうそう、シークは出てこないです。これ劇団四季、僕全然知らないのに見てびっくりしたんですけど、幼少期ちゃんと子役でやってるんですよ。これがすごいです。
確かに、なんか、普通に、まあ、ズボラってわけではなく、一ストーリー一貫して一人でやるみたいなのは全然ある気はするんだけど。ちゃんと子役でやってるんですね。
やってた。で、あ、そう、今キャスト情報を見たんですけど、やってますね。子役でやってますね。シンバと、まあ、シンバの、いわゆるガールフレンドのナラは、子役で、前半はやってるんですよ。で、これやっぱすごいことで、多分みんなファンなん、見てる人も知ってる人が多いんだろうね。ハクナ・マタタの曲の中で、まあ、曲のこの部分で時間経過して大人になるっていう部分があるんだけど、それで子供シンバが一回吐けるのよ。そこで拍手起こるんだよね。だそ
そ
の
れ
子出番はそ
は
こで終わりだから。
そういうことね。
そう、若干メタ的だけど、あ、これめっちゃいいなって思った。
まあストーリーもあれも舞台版も知らないと分かんないけど、そのタイミングとか全く。ああ、でも確かに。
で、それ以降は 青年版のシンバー、まあ、いわゆる登場でもあるし。いやー それもね、結構グッときた、初めて見たとき。子役はね、何人かで交代でやってるらしいですね、学校行きながら。
まあ、子役大変だからね、いる。
これ、ライオンキング、多分見たことないなら、多分伝わらないんだけど、ライオンキング見たことあって、そのミュージカルを見た、なんだっけ、ミュージカルを見たことがない人、映画しかライオンキングを知らない人は、今多分驚愕していると思う。その、子供時代のシンバ、 シンバって、オーソロ曲があるんですよ。
お
ー。だから、めっちゃ出番あるし、めっちゃ歌あるし、めっちゃむずいんだよ。
あ、っていうか、あれか、そもそも、ライオンキングもなんか、その劇中に歌がいろいろ出るみたいな。
で、後半にも名曲あるけど、前半でもうすでにその子供時代のシンバがめっちゃ歌う曲があって、だから、めっちゃ子役の負担でかいの。
うん。
いや、だからあれはすごいな。感動しちゃうね。まあちょっと本筋のないところばっかり語ったけど、まあ、ライオンキング自体がやっぱりなんか壮大で、やっぱ、なんだっけ、アラジンもそうだけど、もう美術がすごすぎるので、美術と照明が。
うん。
俺はもう圧倒されちゃうし、なんか常設劇場の強みというか。
確かに、まあ、子役をどう解釈するかにもよるけど、そのなんか、こう、成長していくにあたっての、なんていうか、なんか鍛錬の場みたいな感じとしても、ね、そういう常設場所でそういう大立ち回りできてみたいなところはあるだろうし、
いや本当にね、同じ舞台かって思うぐらいもう真意切り替わりまくるんですよ。これ単純にやっぱ娯楽作品としてちょっと面白すぎるので、いや、ぜひ一度どの公演でも比較的楽しめると思います。あんまりそういう意味では四季は難しい作品は基本ないと思う。
あ、まあさっきの初心者と聞き取りやすいみたいなこと心がけてるみたいな話もあったけど、
うん、
そういうことね。
まあ、なんすかね、だいぶオタクも出したけど、初心者向け、初学者向けの内容にもなってたら嬉しい。
じゃあ、この収録聞いた人はぜひ、まあ、ライオンキングでもアラジンでもいいけど、劇団四季を見て、超過激夢を見て、そして、本田圭佑の解説を見るということですね。
まあそういうまとめでいいのか悪いのかまだ答え出てませんよね。今のまとめで良かったのか悪かったのか、僕がその答えを言い切りましょう。よくない。
よくないんかい。
はい。このラジオの感想は、X のハッシュタグ、メデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
はい。ご意見、ご感想、特に、超過激メタの、ライオンキングダムを見た感想とかもあれば、ぜひ、メールで教えてください。メールは、メデラジのサイトのトップページメールフォームに書いてありますので、そちらからぜひお願いします。あと、X です。YouTube の方のコメントもぜひお願いいたします。
メータイスやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかですが、7月のあった、まあ、この放送がね、出てる頃には、最新のライブはちょっと終わってそうなので、その次のライブは、あ、その7月の頭のライブっていうのが、ライブパブイフ、基本のライブパブイフでやるんですけども、9月5日の土曜日に、第1土曜日にも、ライブをイフでやる予定でございます。まあ、TYC、ライブアート TYC、近年では、まあ、TYC がホームのイフでライブをやるにプラスして、まあ、外で、共演した バンドさんたちをイフに連れてこようって、イフという場で楽しく演奏しようっていう、趣旨のイベント、今年第2弾がございますので、そちらの方ぜひ、お越しいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、めでたいの方は8月の半ばに演奏会があるので、お越しいただけるよって方はぜひ指針でお願いいただければと思います。ちょっと身バレが怖いんで日付等々の詳細は言えませんがっていうのと、それはそれとして、その演奏会が割とチケット制で全席指定なんですけど、チケットが結構売れ行きがいいらしいので、もしご興味のある方お早めにお声掛けいただければと思います。あとは全然なんかに日頃夜頃にドバ書きしてたんで全然何も進んでません。以上です。
はい、今回の曲なんですけど、まあちょっとオリジナルなのでミュージカル全然関係ないんですけども、なんかミュージカル書いてみてえな。
いいじゃないですか。前なんかミュージカルじゃないけど演劇の曲は書き下ろしてたりしましたよね。
それ BGM なんで。
BGM。実際歌付きでっていうところは、まあ、確かに。
ないっ
すね。憧れるところではありますよね。
いや、まあ、場所がないんですけど、そんな場所はないです。関係ない曲をやります。私の最新アルバムから。いや、ちょっと気づいちゃったんですけど、季節の変わり目の曲、だから季節の変わり目ミスって、服装ミスって凍えるっていう曲を、この後出しづらくなることに今気づきまして。
確かに、季節の変わり目をミスった曲の出すタイミングをミスってるってことですか？
そう。
まあ、ただギリギリじゃない、
ギリギリ、まあ、梅雨だから、そのなんかギリだ、うわなんか意外と寒いみたいな日もある、今しかない。というわけで、まずウィンド&ファイバー、ファースト EP 継承よりうつろいという曲をお送りしたい、お別れしたいと思います。
はい、ではメドラジ171回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
木坂がお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
春の優しい日差しが眩しい、昨日またと違う日々が始まる予感、新たな期待に胸少しだけ涼しげな吹きで出かけたよ。ちょっと待って、薄着すぎたかも、先まで平気だったのに、近づきつつある、すべて夏の日々な